今日の主題は白板にあります通り新自己義認という財政です。財政という言葉は仏教用語としては財生と読みますが、キリスト教用語としては財政と読みます。さて今日の聖書箇所は呼ぶ記第13章になります。ページは891ページです。1節から12節までです。最初に1節2節をお読みいたします。見よ、私の目はこれらすべてのことを見た。私の耳も聞いてそれを理解している。あなた方が知っていることは私もよく知っている。私はあなた方より劣ってはいない。私とはもちろんヨブであります。ヨブはこれらすべてのこと、見た、聞いた、情報へきちんと学び、知り、理解をしております。情報を私たちは毎日得ることができますが、しかしそれを必ずしも理解している、悟っているというわけではございません。ところが、ヨブはこのように言うことができました。だからっていうわけです。あなた方が知っていることは私もよく知っている。三人の友人たちがヨブを説得しようと試みております。ヨブの問題、それはヨブに隠された罪。ヨブはそれを認め、神の前にそれを言い表し告白をする。それが解決であると。そのため因果応報という思想でもってヨブを説得しようとしております。ところがヨブは言うのです。私もよく知ってるんだ。決して私は友人たちより知恵知識において劣っているとは思わない。むしろヨブの方のが真理を探求する姿勢態度としては友人三人たちよりも勝っていると言えましょう。したがってヨブは友人たちにおいて論じ合ったとしてもらしがあかない、解決しようがない。それでヨブが向かうのは神ご自身にであります。3節。けれどもこの私は全能なる方に語りかけ神と論じ合うことを願う。神と論じ合う、まるで法廷において神と論じ合う、それをヨブは願いました。この世を代表する賢者である友人たちに答えを期待することができないからです。だから神に問うしかない。ヨブはさらに神に問いかけていくのです。4節に参ります。しかしあなた方は偽りを塗る者、皆無用の医者だ。ああ、あなた方が沈黙を守っていたら、それがあなた方の知恵となっていただろうに。沈黙をしているということがあなた方にとっての知恵である。なんとなく皮肉っぽい言葉です。4節においてはその理由が書かれています。 偽りを塗る者、無用の医者だと断じています。偽りを塗る者、医者、関連しているのは、偽りの塗り薬を塗って、それでもってもう癒された、治ったとしてしまうドクターでありますね。まあ、治療するのに対症療法と原因療法があります。今日は頭痛がする、ひどいという場合に、痛み止めを飲んで、はい、治ったとするのか、あるいは CT 検査、MRI 検査などをして原因を究明するのか。3人の友人たちの場合、対症療法どころか、まるで見せかけの治療をしてしまっている。だから、無用の医者のようだと言っています。私の左の方にはシミがついておりますよね。これは肌色と同じ色を持ってきてこう塗ってしまえばですね。あ、これで目立つシミがなくなった。けれども水で洗えば相変わらずあるのです。ヨブの友人たちの論理というものはちょうどそれと同じで見せかけ、いわば偽りである。ヨブはこのように友人たちを評価しております。それでヨブは友人たちに勧めをいたします。6節。さあ、私の論じるところを聞き、私の唇の訴えに耳を傾けよ。論じる、訴え。いわばこれから神と論じ合います。神に訴えるのです。それを友人たち、よく聞いていなさい。私ヨブがこれから神にと論じ合う、それを聞きたまえと進めています。そうして初めてヨブが何を問題としているのか、ヨブが知りたいこと、ヨブが探求している真理とは一体何なんだろうか、共に友人たちも考える、求めることができるようになるからです。しかし、友人たちはそういたしませんでした。さらに呼び声を読んでいくとよくわかります。七節。あなた方は神のためにと言って不正を語り、神のためにと言って欺くことを語るのか。あなた方は神の顔を立てるつもりか、神のためにと言い争うつもりか、神があなた方を調べても構わないのか、人を欺くように神を欺こうとするのか、神は必ずあなた方を責める。密かに自分の顔を立てようとするなら、神のために、神のためにと言いながら、実は不正を語っている。神を欺いている。ヨブの鋭い指摘であります。では一体、どういう意味で友人たちは不正を語っている。神に欺きを、神を欺いていると言うんでしょうか。第12章のところで私たちは学びました。友人たちの問題点というものは、この世の事実、現実というものを直視していないのです。この被造物世界においては、弱肉強食なんですね。強いものが勝つ。 弱い人は罪に追いやられてしまいます。成功者と失敗者、勝ち組と負け組、それがこの社会なのです。そういう被造物世界、人間の世界、この動物、植物の世界を含めて、その事実、現実を友人たちは直視しておりませんでした。直視するならば、因果応報思想というものは成り立たないんですね。成り立たない。それは、ヨブに言わせるならば、不正を語っていることである。現実を直視してない、それは、自分を欺き、ひいては神を欺いていることである。ヨブの鋭い指摘です。しかし、ヨブ自身が認めている通り、友人たちの動機というものは、決して悪い動機ではありませんでした。八節の一行を見るんですね。神の顔を立てるという言葉があります。神のために、神のために、それは神の顔を立てる。つまり、別の言葉に言い表すならば、神の義を弁護しているということです。ヨブの主張はまるで神の義、ここに問題あり。確かにヨブ自身、神の義に対する疑問を持っております。友人たちに言わせるならば、それはとんでもない主張である。神はあくまでも義なる神であって、我々はそれゆえ神は義であると、神様をヨブの論じている者に対して弁護している。ヨブもそれを認めているわけですね。あなた方は神の顔を立てている、立てるつもりか。しかし同時に、ヨブは友人たちの隠されている、秘められているものすごい問題に気がついておりました。それが十節であります。十節をもう一度お見せします。神は必ずあなた方を責める。密かに自分の顔を立てようとするなら。神の義を弁護すると言いながら、実はですね、三人の友人たちは、今日のテーマです。白板に書かれてあります通り、自分を義と認めている、自己義認しているんですね。自分こそ正しい、自分こそ真面目である、自分こそ神に喜ばれている、自分こそ神に受け入れられている。ないなら、我々は真面目な神を恐れる者たちである。因果応報という絶対的な真理に基づいて毎日を過ごしている。だから神は我々を祝福されている。そう信じているわけです。自己義認、これは本当に罪深い問題ですね。だからそこに罪性と書いておきました。罪が深いのです。自己義認という罪性が行動面になって出てくることがありますね。が、この友人たちの場合、彼ら自身、自己義認という財政にとらわれてしまっている。 そこに落ち込んでしまっているという自分自身にまだ気がついていないではないでしょうか。無自覚の罪です。自覚されていないんですね。が、ヨブは三人の友人たちのこの問題、指摘したわけですね。ヨブは分かっていたのです。友人たちは、密かに自分の顔を立てようとしている。神のために、神のためにと言いながら、実はそれは自分のためである。自分の義を立てようとしているのである。故に、十一節を意味します。神の威厳があなた方を怯えさせ、神の恐れがあなた方に下るのではないか。神の威厳、それは、そのような友人たちにとっては正しい幸いな意味での神への恐れではなく恐怖です。この恐れは罠なく怯えるですね。死後神の御前に裁きのため立つときに、彼らには神の恵み、祝福ではなく、神の威厳が及ぶ。それは、裁きを受ける友人たちにとっては、恐れ、恐怖となってしまう。12節、あなた方の申し立ては灰の言葉、あなた方の弁明は粘土の盾だ。申し立て、弁明とは具体的には、彼らがヨブを説得するために主張している因果応報思想、因果応報という原理であります。それは結局はですね、灰の言葉のようだ。灰というものは空中にばらまけば、ね、それから灰を集めようとしても、どこに行ってしまったのかわからないほどなくなってしまう、消えてしまうものです。何の役に立たない。粘土の盾もそうですね。盾っていうものは戦場で使います。矢を防ぎ、相手が打ちかける剣、剣を防ぐものです。しかし因果応報の思想というものは、審判の際、神の裁きの際、何の役にも立たないのです。さてそこで、もう少し自己義認という罪性について、新約聖書から考えていきたいと思います。新約聖書を開きますと、二つのタイプの自己義認が描かれている。イエス様によって語られているということがわかります。一つはですね、パリサイ人の自己義認です。ルカの福音書の第18章にそれが語られています。神殿に、宮に、パリサイ人、そしてもう一人、罪人の代表、主税人が礼拝のために登る。パリサイ人は主税人を指さしながら、あのような罪人でないことを感謝します。私は週に二度断食し、十分の一を捧げております。と祈ります。パリサイ派の人々は、まさに自己義認をしている人々でありました。今日は別の箇所を開きます。もう一つの自己義認のタイプです。マルコの福音書の第10章です。 ページは新約聖書の87ページになります。10章の17節から読まさせていただきます。イエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り、見舞いにひざまずいて尋ねた。よい先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を良いと言うのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。まずここまでです。マルコの福音書では一人の人という紹介でありますが、マタイの福音書では青年と書かれています。また、ルカの福音書では指導者、以前の訳は役人と訳されておりました。つまりこの人は青年であり、指導者であり、多分シナゴーグ、街道の長老の一人でありましょう。さらにこの人物は大変な金持ちでありました。その人物がイエス様のところに来て、イエス様に良い先生と呼びかけます。イエス様はそれに対して、次のページですが18節で、なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいませんと言われます。青年の言葉尻を捉えたような言い方に見えますが、しかしイエス様はおそらく間接的にこの青年に罪、この青年は神の前にどうしようもない罪人なんだということを教えるために言われたのではないでしょうか。そして直接的な表現を使うならば、青年よ、あなたは神を知らない。あなたは神を知らないと指摘されたのです。良い方。これは当時のユダヤ人にとってイコール神を意味しました。神は良い方なのです。英語でも神は God って言いますが、それは Good を短くなったものと言われていますよね。神こそが最高善。ある方は至る高い善と書いて至高善とも言います。神は善。絶対的な善なるお方であります。そのようなお方であることを、まだこの青年は、おそらくシナゴーグでユダヤ教会で長老されている、そのようなお金持ちの青年、神を知らない人だったのです。気がつかせるためにイエス様は19節でこう言われます。戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。その人はイエスに言った。先生、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。気がついていないのです。この青年はまさに自己義人ですね。自己義人ですよ。あるいは自己承認と言ってもいいかもしれませんね。自分で自分の信仰はこれでいいんだと思っているのです。先生、 私は少年の頃からそれらすべてを守っていきました。それに対するイエス様の言葉、どんな言葉をこの青年は期待されていたでしょうか。彼が期待していた言葉とは異なる言葉がイエス様から発せられました。21節。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。青年はイエス様にどんな答えを期待されていたでしょうか。多分こういう答えではないでしょうか。素晴らしい、よい、それを続けなさい。そうすれば永遠の命を得ます。こういう言葉を期待していたのではないでしょうか。青年は自分は正しい、自己義人、今の信仰生活でもういいんだとしておりました。しかしイエス様の言われたことは、あなたが持っている全財産売り払って、その上で私に従ってきなさいという非常に厳しい言葉でした。イエス様はなぜこのような厳しい言葉を青年に言われたのでしょうか。青年が実際にそうするように期待されてそう言われたのでしょうか。違うのです。青年に気がついてほしいんですね。青年は自己義人という財政にとらわれています。それに気がついてほしい。青年はこう言うべきでした。ああ、主よ、私はそれはできません。私はなんという哀れな罪人では何でしょうか。こんな私をどうかイエス様お許しください。イエス様はそのことを青年に期待していたんですね。できないっていうこと自体を彼は悲しんで、イエス様から去っていってしまいました。予備記に登場してきましたヨブの三人の友人たち、当時を代表する賢者であり、知恵者であったのです。彼らは真面目な人々でありました。また、ここにマルコの福音書十章に登場してきました。金持ちで、指導者である青年。彼も同じく真面目でしたね。モーセの十戒、先生、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきましたと言い得るほど超真面目な人であったのです。このような賢人、あるいは真面目な人、信仰、法制な人物が、そういう信者が陥りやすい過ち、誘惑と言っていいでしょう。それが自己義人という罪なのです。私たちは先ほど神を賛美しました。私の望みは、キリストの義、主の義、そしてその地にある。そうです。私たちは自分自身の そういう信仰の熱心さ、真面目さ、品行方正なクリスチャン生活のゆえに、いろんな知恵知識を持っているがゆえに、神に受け入れられている、愛されているのではないんですね。そうではなく、すべてイエス様の十字架の贖罪、そこにおける神の義、主キリストの義のゆえに、我々は受け入れられています。これが信仰義人です。自己義人は信仰義人に対立する恐ろしい罪です。罪性、罪深いことですね。我々はそこに陥ることを避け、すべては主イエス・キリストのゆえに我々は愛されている、救われている、そのことを関東武道士を通し確認できれば幸いであります。お祈りします。私たちの父なる神様、ご一心を褒めたたえます。人が陥りやすい自己義人という財政、これについて今日私たちは学びましたが、私たちは幸いにも主イエス・キリストの義の上に、イエス様の十字架の上で神の義を完全に満足せしめ、神の御怒りをなだめ、神の義を打ち立てました。私たちは今、主の義を身にまとっております。それゆえ、大胆に御前に出、あなたに感謝を下げ、あなたを喜ぶことができる、あなたを楽しむことができる、この幸いを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。